ラジオ DJ パーソナリティ講座募集中。お台場のラジオ局レディオ365が始めるプロのラジオ DJ パーソナリティ向けの短期講座です。ラジオ業界に飛び込む際に必要なプロフィール資料、ボイスサンプル、デモ番組 CD、 そして宣材写真撮影までをセットにしたオールインワン講座です。毎週土曜は説明会、体験レッスンも開催中。詳細はレディオ365トップページにあるバナーからお気軽にお問い合わせください。
東京ベイサイドラディオステーション Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation. Now on air.
こっちゃんと阿部さん。この番組はめっきり人の訪れないお店秘密屋の店長こっちゃんがちょっとの間皆さんを一風変わったでもどこにでもある空間にご案内します。はあ、今日もお客様は誰一人お見えになりませんね。つまらないですね。皆さんのために入れたコーヒーも冷めてしまいましたし、私はお店の掃除でもしようとしますかね。はい、というわけで初めまして、秘密屋の店長 DJ こっちゃんですありがとうございます、オープニングトークなんですけど、初回ということで、まあ、自己紹介から入りたいかなと思います。で、私は誕生日が6月16日生まれの双子座の女でございます。誕生日616、前からも後ろからも読んで同じなので、皆さん簡単に覚えていただければなと思います。そして誕生日祝っていただければと思っております。で、そうですね、何を言おうかと思ったんですけど、好きなものをまずは紹介しようかなと思って、私が好きなものはやっぱりコーヒーがすごく好きで、苦めのコーヒーが大好きですね。酸味の効いたものとかも好きな方いらっしゃると思うんですけど、私はそれがあまり好きではないとか、飲めなくはないんですけど苦手で苦いものを飲んでますね。なんですが、先日エスプレッソを飲んだ時に初めて飲んだわけじゃないんですけど、体調が優れない時に飲んだので悶絶しましてエスプレッソショットを飲んで涙を流したという苦い経験があります。いつの日か外国人の方のようにかっこよくエスプレッソを飲める女になりたいなと思ってます。で、他には何ですかなりますよかっこいい女になりますで、他に好きなもの、そうですね、帽子が好きで今日もかぶってきたんですけど、中折れハット、中折れハットでいいんですかね、が大好きでちょいちょい買ってます、詰めてますね。で、移動とか時間かかるときはよく音楽も聴いてて、音楽も好きなんですけど、最近ハマってるのがボーカロイドっていう音楽ソフトを使用したのなんて言うんですかね、初音ミクちゃんも聞くんですけど、今 Google の CM で流れてるので、知らない方はそこでチェックしてもらえればいいなと思うんですけど、今その CM で流れてる Tell Your World っていう曲をヘビロテ中でございます。音楽他にはやっぱり大好きなのマイケル・ジャクソンが大好きで、 This is It が映画公開した時は映画館で見るのが本当に楽しくなっちゃって、3回は行きましたね、映画館で見て。はい、最近あと個人的にハマってるのが、晴れた日に都内を歩くときはビートルズを聞いて都内を歩いてます。なんか自分の中でかっこいいなと思ってやってるんですけど、そんな感じですね。それではこの番組、皆さんからのメールやコメントを募集しております。メールの宛先は番組ページにあるオンエアメールフォームから、ラジオネーム、メッセージを添えて送ってください。もしくは、ね、こちらのアドレス、ことね @radio365.net、 kotone @radio365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それではこっちゃんと阿部さん第1回放送、こっちゃんとお不思議の旅はいかがですか、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。 コーナーでは毎回十二星座の一つをピックアップして、星座にまつわる神話とその星座の一般的なタイプなどを軽くご紹介するコーナーです。今回ご紹介する星座はお羊座ですね。第1回なんでお羊座から始めるのかと言いますと、お羊座が12星座を順番分けした時に一番目に来る星座なんそうです。なのでお羊座から紹介したいと思います。ではまずお羊座の神話伝説ですね、それを読みたいと思います。アタマス王の妃ネフェレイは夫と離婚していましたが、残してきた2人の子供、兄フリクソスと妹ヘレイが今の妃イノーに命を取られようとしているのを聞いて、神に助けを祈りました。するとゼウスが毛が金色に輝く羽の生えた羊を送ってよこしました。羊は空高く飛んでいきましたが、あまりにも高く羊のスピードが速かったので、妹のヘレイは怖くなり目がくらんで、ヨーロッパとアジアの境にある海峡に落ちて溺れて死んでしまいました。一方フリクソスは一人もなおも羊にまたがってコルキスまでたどり着き、国王アイエテースから親切に迎え入れられたので、お羊を大臣に生贄として感謝を捧げた後、金色の皮を王に送りました。こちらがですね、お羊座の神話伝説です。ちょっと噛んじゃったんですけどでお羊座のですね、サクサクとキャラクターについて説明したいと思います。簡単に言ってしまいますと、スポーツ万能で常にポジティブ、自分の考えで集団をリードしたいと望んでいて、興味があるのは私のことっていうのがお羊座の大まかなキャラクターなんだそうですね。で、興味があるのは私のことっていうとちょっとナルシストとかってイメージになっちゃうかもしれないんですけど、これは理由がありまして、お羊座が一番目に当たる星座だっていうところも関係してるんだそうですね。オリジナルでありたいという強いこだわりとか、誰にも負けたくないという競争心を持っているのがお羊座だそうです。でもこういうのって大事だなって思うんですけど、人生歩んでいく上で2番を狙うよりもやっぱり1番を狙って何かにね取り組んだ方が絶対結果が生まれると思うので、お羊座の皆さん、これからも自分のことを一番を狙っていてくれればななんて思ってます。でですね、お羊座は蟹座、天秤座、ヤギ座と同じ活動星座のグループに属しているんだそうです。でこのグループは動いていないと落ち着かない人たち、スケジュール帳はぎっしり埋まってる方が安心するんじゃないですかってことなんですけど、いかがですかね。私は逆にスケジュール帳今スカスカで去年のこの時期もスカスカで、知り合いの方にお前その年でそんなにスケジュール空いてて大丈夫なのかと逆に心配された覚えがあるんですけど、ね、でもスケジュールって埋まってた方がなんていうんですか、物をちゃんとこなすというか、時間単位でねやらなきゃいけないこともきっちりできたりとかするので、埋まってた方がいいなと最近思うようになりましたね。時間が余ってるとグダグダやっちゃうんで、私も気をつけたいと思いますでお羊座はですね、守護星が火星にあるんだそうで、とてもエネルギッシュな星座でもあるそうです。なんかさっきからね、活動的だったりエネルギッシュだったりっていいなって思うんですけど、ちょっと注意しなきゃいけないことがあって、お羊座さんはよくこんなことを言うんじゃないですかってことで、行動力はあるんだけど形にならない。でお羊座が行動力と捉えているのは瞬発力のことであることが多く、短距離走のような力配分でフルマラソンを走ろうとしても道半ばで力尽きてしまいますよね。で壁にぶつかったり怪我をしたりしてからやっと立ち止まることもあるんじゃないですかってことなんですけど、まあ瞬発力がある方がいいと思うんですけど、私も結構このタイプは持ってて、やりたいと思ったら即行動っていう感じなんですけど、まあふと気づいて後ろを見たらやばいなっていうこともあるのでそこはお羊座の皆さんにでも、もうね、気をつけていただければなって思います。で最後にお羊座女性の方々にアドバイスとちょっと読みたいんですけど、女の子をね、島の中で羊は海に落としてしまったんですけれども、これとつながっていて、お羊座女性の方々は女性らしい自分を認められない傾向があるんだそうですね。 女性性を弱さだと思ってるのかもしれません。いつでも動けるように、戦えるように緊張しているけど、もっと楽になって体の力を抜いてもいいんですよっていうことが書かれてるんですけれどもね。そうだな、あとは自信を失ってしまった夜、疲れ切って何も考えられない時、弱いところまで含めて丸ごと自分を抱きしめるのが自分を受け入れる強さだということなのでですね、皆さん無理しないで、疲れたなって思う時は休んで一息ついてくださいね。明日があるさと上を向いて朗らかに歩いていってくださいってことで、なんかお羊座は男性星座なんだそうですね。なので余計に多分女性の中でも腑に落ちない部分がたまに出てきてしまうのかなとも思うんですけど、そういう時は私はお羊座なんだとちょっと気楽に思ってもらえればいいなと思います。でここまで紹介したんですけど、そうですね、やっぱりパワフルな印象を受けましたね、お羊座には。でも今の時期じゃないですね、時代っていうのはやっぱり情報とかがいろいろ飛び交ってるので、なかなか瞬発力とか飛び込んでいくっていうことができなくなってるっていうか難しくなってると思うんでね、そういうところはお羊座の皆さんに率先してやっていただければなと、私もそこについていきたいなと思います。でもまあ疲れた時は休憩も忘れずにということでですね、いかがだったでしょうかね。今回はお羊座をご紹介したんですけれども、次回はですね、お羊座の次がお牛座なんですね。なので次回の放送では4月21日から5月21日生まれのお牛座の皆さん、お牛座の星座と星座神話ですね、神話とキャラクターについてご紹介したいと思います。以上、ストーリーのコーナーでした。
お台場からお届けするラジオ局レディオ365、パソコンや iPhone、スマートフォンでお楽しみください。
ストーリーテラー。このコーナーでは朗読作家ビビさんの作品による毎回一つの花言葉に焦点を当てたショートストーリーを私こっちゃんが朗読するコーナーです。それでは今回の花言葉ですね、バラ、黄色の正体。それでは早速読んでいこうと思います。私はバラ屋のキューピッド。恋人寸前の依頼人から頼まれ、毎回デートの場所まで赤いバラの花束を届けるのが私の役目。クリスマスの映画館、バレンタインデーの水族館、時には記念日のレストランまで、真っ赤に色づいたバラの花束を抱え、ここぞといったタイミングで幾人もの依頼人たちへ渡してきた。そんなある日のこと、いつものように私のもとへ一枚のメッセージが舞い込んできた。だけどいつもと何かが違う。それは見覚えのある字だった。女の子らしい小さく可愛らしい字で、見慣れた名前の文字に書かれた依頼人は、なんと私の親友だった。送り先は、私の好きな人だ。私は悩んだ。バラ屋の役目は大事。だけど、自分の気持ちにも嘘はつけない。いっそのこと、何か理由を作って、届けるのをやめてしまおうか。手元には、依頼人の親友からのメッセージカード、周りには今か今かと出番を待ち続ける赤いバラの花たち、そして私の心の奥には隠しきれない片思いの気持ち。悩んだ末、私は一つの解決策をはみ出した。約束の当日、親友の依頼通り、私はバラ屋のキューピッドとしての役目を果たすため、抱えきれないほどの真っ赤なバラの花束を持ち、指定された場所へ届けた。これ俺に？驚くとともに喜ぶ彼。うん、私からのプレゼント。少し照れながら微笑む親友。木陰から二人の一部始終を見届けると、私は手のひらの中に隠し持った一ひらの花びらを握りしめた。それは
真っ赤なバラの花束の中にわざと一輪だけ忍び込ませた黄色いバラの花びらだ。私は黄色のバラの葉の言葉をそっと心の奥で噛みしめた後、密かに口元を緩めた。いかがだったでしょうか。黄色いバラの正体、皆さんは分かりましたかね。私は全然葉の言葉とか知らないので、この話をもらって読んだ時点では分からなかったんですけど、黄色いバラの葉の言葉、変わらぬ友情、励ましの他に嫉妬や薄れゆく愛というものが含まれているんだそうですね。でこの作品を読んでみて一番感じたのは、作者のビビさんもバレエのキューピッドのようにこういった状況になったら友情を選んじゃう方なのかなっていうところをすごく思いましたね。私もどちらかといえば友情を選んでしまうタイプなので、皆さんがどういうどっち派なのかなっていうのはすごく気になりますね。ちょっと奪っちゃう、私奪っちゃうよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひ連絡をくれればなと思っております。一度そういう話を聞いてみたいですね。以上、ストーリーテラーのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
Radio is either a daring adventure or nothing. We are only one. Radio 365.
こちゃんと阿部さん、エンディングのお時間です。今回ですね、スターストーリーではお羊座についてご紹介しまして、ストーリーテラーの方では黄色の正体、そして黄色いバラの花言葉をご紹介いたしました。終わりましたね。もうずっと収録日が決まってから緊張で、もう昨日の夜も何時に寝つけたのかわからないんですけど、でもやってしまったら本当にまあ楽しくやれたのでよかったなと思います。本当に一回噛んじゃったんですけど、そこはもう第1回目ということで多めに見ていただければなと思います。で、まあ、無事にねワンクール終わらせられるようにこれからも頑張っていこうと思いますので、皆さん応援よろしくお願いします。そうですね、この番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメントなどどしどしお待ちしております。私最近ツイッター始めたばっかりなんで、よくなんか機能とか用語とかわかんないんですけど、今のところこっちゃんとひらがなで打ってもらえれば多分検索できるかなと思うので探してみてください。ちょっと先頭に DJ と入れようかなと思ってます。ですね、他には特に宣伝事項はないので、これで第1回こっちゃんと阿部さんを終わりにしたいと思います。ではこっちゃんと阿部さん第1回放送、こっちゃんと不思議の旅はいかがですか。これにて終了です。ここまでのお相手は、昨日から緊張のしすぎで頭がなんかもう熱々になってるこっちゃんがお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.